Hello and welcome to audio blog number 3 with Temple and Ekton and me, Richard Gavin.
こんにちは。エクトン、そしてリチャード・ラビン、チャンパックによるオーディオブログ3本目にどうぞようこそ、来てくださいました。いらっしゃいました。もちろん今回通訳を務めますのは私の、いい友人であり、そして長い間通訳をしてくれているチャンパックです。今日の日付なんですが、2015年3月31日です。今回のこのオーディオブログで扱う内容なんですが、前回のオーディオブログを聞いていただいて、その方、聞いてくださった方から質問をいただいたんですね。それに基づいて進めていこうと思います。前回のオーディオブログのタイトルなんですが、愛と暴力というものでした。そしてその内容を聞いてくださった皆さんは、チャレンジだと感じられたことがあったかもしれません。もちろんそう感じるべき内容ではあったわけなんですが、つまりエクトンがそこで話したものは、一つの価値観から私たちの世界が新たな価値観に行くとき、現在この世界では様々な暴力的な行為が起きているわけなんですが、それもその過程の中の一部であるといったことをエクトンが言った部分があったからですね。そこで今回いただいた質問の内容というものは、私たちの世界で起きていることの中に奇妙なことがあるわけなんですが、それらにどう対応していっていいのか、また私たちが個人としてどのような責任をそれらに対して担っているのかといったことです。つまり前回語られたことの延長に関する質問なんですね。そこでこの後エクトンに語ってもらうわけなんですが、流れとしましては、チャンパックが何人かの方からいただいた質問をいくつかのものをまとめて簡単な形でエクトンに提示します。それに対してエクトンがお答えするという形をとっていこうかと思っています。質問を送っていただいた皆さん、本当にありがとうございました。その質問を形作るために、送るためにかなりの時間、そしてエネルギーを注いでいただいてありがとうございます。ただそれらの記述がかなり詳しい、そして長いものであるものもあったことから、全部をそのまま読んでオーディオブログで紹介するというよりは、そこで語られていること、聞いてらっしゃることをまとめた方がいいであろうということになったんですね。ここでは時間の制約がありますので、いただいた質問を一旦まとめて、そして扱っていこうということにします。もちろん今後も皆さんからの質問を喜んでお受けしたいと思うんですね。そのことについてなんですが、できればです。質問を書いてくださるときに、質問の要点をできるだけ簡明に、そして明確、簡明に書いていただくとありがたいです。その中の一つの質問なんですが、これに関しては私がお答えしたいと思うんです。この質問の内容を簡単にまとめますと、とてもシンプルなものです。エクトンとは何ですかという質問なんですね。なんていう質問でしょう。ああ、どうしましょう。私は34年間、エクトンとこうやって関わりを持っているわけなんですが、それでも、パーフェクトな、 完璧な絶対こうだという明確な答えはこの質問に関しては差し上げられる状態ではまだないんです。なぜならいつであれ私たちがエクトンという存在を定義しようとか規定しようとしたときには常にそれに対してエクトンはそれを拒みます。つまり別の言い方をすると私たちが作った箱にエクトンは入ることをしません。彼は自分自身のことをノンフィジカルパーソナリティ、これも実は訳が難しいんですがあえて訳しますと非物質次元の個性と言っています。ここではそのことに関して私は詳しく語ることはしないでおきたいと思います。なぜならもしこの話題にご興味があるのであれば読んでいただければいいもの内容をいくつか紹介することができますから。まずその中の一つとして紹介できるのが私が最近させていただいたインタビューですね。これは雑誌のインタビューです。ナチュラルスピリットという会社が発行していらっしゃるスターピープルという雑誌のインタビューを最近受けさせていただいたんですが、そのインタビューの中でされた質問の一つがまさにこの質問だったんです。エクトンとは何なのでしょうか、そのことについて話をしていただけますかと。そのことに関してかなり詳しく私はそのインタビューの中で答えさせていただきました。このインタビューが収録されているスターピープルはです、聞いているところによりますと発売は5月に発売される号に、それが掲載されるということを聞いております。で、いつ5月のいつ頃かということは私は明確にはわからないんですが、もしご興味がおありであればナチュラルスピリット社のホームページに行けば、ご覧になることができると思います。または多分、全国の書店に出回ると思いますので、お住まいの地域の近くの書店に行っていただければ見つかるのではないかと思います。それから私のホームページの中にもです、エクトンのパーソナリティについて書いた部分が何箇所かありますので、それも参考にしていただければいいのではないでしょうか。私のホームページの中で The Beginning 始まりというタイトルの文があるんですね。それは英語でも日本語でも書いてあります。その中でエクトンがどういうものなのかということについて書いている部分がありますから。そして私のホームページにこれもなんですが、エクトンからのメッセージについても英語日本語両方で書いてあります。つまり彼自身が自分のことについて、または自分の目的といったことについて語っている部分ですね。こんなものもあります。それからその他にも私のホームページの中にここそこにエクトンという存在について書いた部分がありますので、エクトンとは何なのか、その定義についてどうしても気になるという皆さんに私からお勧めしたいことがあります。私はエクトンと何年もの間このように関わりを持っています。そしてその中で、その経験の中で私がこれが大事ではないかと思ったことがあるんです。それは
Not so much what he is, but more fully what he does.
彼が何なのかということよりも、むしろ彼が彼によって何がもたらされるのか、彼が何をするのかというところではないかと思うんです。彼がするのは何かと言いますと、とても深い愛に基づいて、そしてそこに関わる人が自分自身の力を取り戻すことができるような、そして既存の考え方に挑戦を投げかけるような形で彼はコミュニケーションをしていきます。ずいぶん前のことなんですが、今話していて思い出しました。ある人がエクトンにこんな質問をしたんです。エクトン、あなたは何ですかという質問だったんですね。それに対してエクトンが答えたのは、じゃあ私が逆に聞きます、あなたが誰なのか言ってみてくださいと。ちょっとそう聞き返された人は、質問した人は、いや、そんなこと言われても、ああという状態になっていらっしゃいました。ですから私たちは自分自身のことを定義するということもよく考えてみると、とてもたやすくはありません。難しかったりします。例えば私たちが自分のことを定義しようとすると、この体とともに存在しているスピリットなんだというのが一つの定義かもしれません。でも私たちが実際に何なのか誰なのかということを細かな点まで探求するということは、それは私たちがここのこの世界に生きていることの目的または課題の一つでもないあるんじゃないかと思うんです。ですからエクトンに直接やり取りをされる機会があったときには、自分から質問したにもかかわらず逆にエクトンから質問を返されたということがあっても、どうぞ驚かないでくださいね。彼はあなたご自身がいろんなことを考えることを感じることを、そしてそれらを拡大することを手助けしようとしますから。もうすぐエクトンのパーソナリティ、個性をチャネリングするために、私は深いトランス状態、眠りに近い状態なんですが、に入っていきます。そしてそこでです、通訳のチャンパックがいただいた質問を、大体簡単にですがまとめて、そしてエクトンに提示します。その後それに対してエクトンが答えて、そしてまたそれ以外にも彼が話したいことを話すと思うんですが、だいたい予測できるのは時間にして30分ぐらいかと思うんですね。そしてそれが終わったら、私がトランスから戻ってきて、私からも皆さんにさよならをお伝えして、今回のオーディオブログをまとめるという予定です。それではここでチャンパックからも皆さんにご挨拶をするための機会をあげたいと思います。皆さん、今回もオーディオブログを聞いてくださってありがとうございます。今回初めて聞いてくださる方は、興味がおありであれば前回そして前々回のブログを聞いていただくのもいいのではないかと思います。どうぞよろしくお願いします。 Thank you。Translation from Japanese to English from my English speaking people was, thank you very much for listening to the audio blog. I really enjoyed a lot, and we look forward to hanging out and communicating with you. Thank you very much. Yeah, and also, I said that if this is the first blog you listen to, you might want to go back and listen to other two blogs. Hi, yeah, thank you. But the other parts were very accurate. はい、今です。リチャードが何をやったのかと言いますと、このオーディオブログ、英語圏の人も聞いていらっしゃいますので、僕が日本の皆さんにさせていただいた挨拶を大体推測してなんですが、結構正確でした。訳してくれたんですね。で、訳し漏れたところは何なのかというと、今回聞くのが初めての方は、今までの2回のブログも聞いていただければいいのではないかと思いますといった部分です。なので、リチャードがそこを付け加えて、もう一度英語圏の方のために話したという流れでした。はい。
And in a few minutes to the few, perhaps a few seconds as you listen to this recording, our time will pop in and say hello. Okay?
ではこれから私はさっき言いましたように深いトランス状態に入っていくんですが、実際の時間はこの目覚めた状態から深い状態まで 3,4 分かけるんですね。でその部分は後で編集をして、落とします、なくします。ですから皆さんはもう私たちの会話が終わったら直後にエクトンが話す状態になると思ってください。 Yes, let's do it. はい、はい、はい、では皆さんここまで聞いてくださってありがとうございます。ではこれからエクトンが話をしますのでどうぞお楽しみください。では私リチャードは後でまたお目にかかることにします。はい、もう少しでこの体と完全につながることができます。 Good day, Ekton.
And good day to the individuals who are listening to this recording.
そしてこのレコーディングを聞いてくださっていらっしゃる皆さん、こんにちは。
I hope that you will find our time together informative and hopefully enjoyable.
私たちが共に過ごす時間が、いい情報がそこに含まれているものであり、そして楽しいものであると感じていただければいいのですが。ここでは私が前回の録音で話したこと、それをもう少し広げてほしいというリクエストがあるようですが、それでいいですか ?Yes, that is right.
No.Understand from our last recording, we talked a lot about how to understand or how to deal with some of the difficult and violent and unpleasant occurrences that are happening in your world.
前回の録音で話したことを理解していただきたいんです。その中で私は皆さんの世界に起きている不快な暴力的な行為、出来事をどのように理解するのかといったことについて話をしました。困難さに対して人類の皆さんが最初にする反応は不快だという状態、反応するんです。この暴力的なまたは困難な状況のどこかに何らかの価値があると見ることを抵抗しようとする反応がまず最初に起きます。この一つ一つの不快なまたは暴力的な行為に向き合うときに、一人一人の方がどのようにすればいいのかというと、それらのことを自分の全体的な成長、進化の過程へと取り入れていくということなんです。私自身が、そして私の世界がより良いものになるために、どのようにこの状況を私は理解すればいいだろうか、また私の中にどのように取り入れていけばいいのだろうかと。私はこの状況を使って、それによって私がもともと持っている無条件の愛という資質をいかによりよく表現することに、この状況というものを使うことができるだろうか。もちろん、これらが人間が進化する経験をしていく上でのチャレンジの一つでもあるわけです。
And the main point that I'm trying to communicate, that I have always tried to communicate, is to be honest with yourself about whatever it is you are feeling and however it is that you are responding.
私がここで強調したいこと、そしてずっと強調してきていることであるんですが、自分自身に正直に向き合ってあげることです。自分がどのようにそれらの状況に対して反応しているのか、どう感じているのかということをまず正直に自分が自分に対して認めてあげることなんです。
You are absolutely permitted tempted to respond with anger or even hatred when you witness man's inhumanity to man.
ですから、人間が別の人間に対して非人道的な行為をしているとき、それに対してあなた自身がもし反応として怒り、憎しみで反応しているのであれば、それを認めてあげてください。そして私が言うように、それらが皆さんの初期の最初の往々にして反応なんです。でもここで理解していただく全体的な大事な点は何かというと、そこにとどまり続けないということなんです。怒りに、苦い思いに、そして憎しみの状態にとどまり続けないということなんです。あなたのそれらの反応というものが、困難な状況に対するそれらの反応というものが一時的なものであるということを知っている限り、実際にそれらは結果として一時的なものとなるでしょう。ですからここで大事なのは、それらができるだけ一時的なものであるようにさせてあげるということです。そしてそれらの初期の反応というものが一時的なものであることをさせてやるためには、自分がそれらを感じているときには十分にそれらを感じてやる、またはそれらの中に浸ってやるということが必要なんです。ですからもし怒りを感じているのであれば、十分にそれを感じてください。苦い思いをしているのであれば、十分にそれを感じてください。どのような感情が湧き上がっていても、それを十分に完全に感じてあげてください。人生のさまざまな経験において、それぞれの瞬間においてやっているべきことは、正しいことは何なのか、そしてその瞬間において感じるべき正しいものは何なのかを簡単に見分ける方法があります。それは、それは今この瞬間に何であれ、あなたがしていることであれ、感じていること、それがそうなんです。もしもあなたがその瞬間それ以外の何かをしている、考えている、感じているべきであれば、もうそうなっているはずです。困難の分厚い中にいるときは、今私がここで差し上げたコンセプト、概念は理解するには難しいことでしょうが、そのような状況にあるときは、皆さんの最も頻繁にある反応というものは、このような状態にとどまっているのは耐えられない、このようなものを見守り続けているのはもう耐えられないということで、できる限り早いうちにそこから逃れようとすることです。でもその経験をすでにしているのであれば、それをしない状態に逃れるというのはもう遅すぎます。あなたはそこではすでにその中にいるわけですから。ですから、いるわけですから、そこにいた方がいいのです。十分にです。そのフィーリングに十分に関わりを持って、十分に経験してあげることができたならば、結果として速やかに次へと移行することが可能になります。なぜなら、人間として生きていらっしゃるスピリットは、できる限りさまざまな経験をした後でも、心地よさに戻りたい、そして愛の状態に戻りたいという性質を持っているからです。ですから、もしあなたがある瞬間困難なフィーリングを感じているのならば、それを経験しているのであれば、それらは一時的なことなので、十分にそれを感じて、そしてその後心地の良い状態に戻る ということをしてあげればいいんです。前回のレコーディングにおいては、じゃあこれらの困難な経験というものが人間がどのように全体的に進化していく過程で役に立っているのかということをお話しした部分があります。もしご興味があればもう一度何回かその細かな点を、前回の録音の細かな点を聞き直していただくのもいいかもしれません。でもここで私はもう一つの要点、ポイント、それはシンプルなものでありますが、チャレンジを投げかけるものでもあります。それを提示させていただきましょう。あなたの全体的な人生の経験 に関して、人生の経験の中の困難さ、または人生の経験そのものを understanding、理解するという点に関してなんですが、この理解をするということコンセプトが課題に重要だとされすぎている、されているという点があります。なぜなら自分以外の人の言動に関して、あなた自身が自分以外の人の言動を十分に完全に理解するということはありえないからです。ですから自分以外の人のことを自分が何とかして割り出そうとか推測しようとかしたときには、そうすればするほど、自分が理解しよう、分かろうとしているその相手と直接のやり取りがある場合でも、その場合でも単にここそこであなたには入手することができない知識や情報というものが含まれます。ですから自分自身の考えを、意識を理解するということに向けようとする代わりに、私が提案させていただきたいのは、意識を向ける対象を次のものに変えるということなんです。受容する、受け入れ、認めてあげるということです。とりわけ理解しようとする方向で進んだときに、その流れが暗くなったり分厚くなったり困難になったときはそうです。あることに関して理解しようとし、その方向に進んでいったときに、その理解しようとすることが困難になったならば、少なくともその状況においてそのことに関しては理解するということに関しては壁にぶつかったということがそこに現れています。では進化成長した存在がそこで何をすることができるのかというと、唯一そこに残されているのは受容すること、受け入れ、認めるということなんです。受け入れること、認めることです。もちろん他の選択もそこにはあります。完全に拒絶するというのも一つの選択肢です。反応する上で受け入れること、そして理解すること、そんなことはしたくないと自分は拒絶するという反応です。またはもう一つの選択肢は、その状況に対して戦いを、葛藤を自分が持ちかけていくということもです。相手が自分自身を理解するように相手にしようとする場合です。でも理解すること、そして認め受け入れること以外の選択肢は古いやり方だということができます。戦い、葛藤、拒絶、 それらは古い価値観に属するものです。そしてこのレコーディングを聞いていらっしゃる人々は一人残らずその古いパラダイムを超えて広がっていくことを望んでいらっしゃいます。また深くそれにコミットしています。自分が学んできたことの中で小さい制限されたそして建設的ではないものがそれが何であれ自分の中で学んできたことをもう一度取り除こうとすることに完全に皆さんコミットしています。もちろん理解する道を進む上でも認め受け入れる道を進む上でもそこには少しばかりのチャレンジが伴うでしょう。もちろんです。でもそれはそれでいいんです。それは人間が経験するゲームの一部ですから。私、あなたの人生はでも 100% チャレンジだけでできているわけではありません。楽しみを経験するためにできることまたはする必要があることも存在します。人間として存在する上で自分自身が喜びを楽しみを経験するということに関わりを持てば持つほどそれらの経験をすればするほど結果として人生の中にある困難な部分により取り組みやすいと感じることでしょう。Yes, right now it's the best timing. ジャンパク、さっきリチャードと話したときに、ちょうど日本は今桜が満開なんだよって話していたよね。日本にいらっしゃる皆さん、どうしてこんな素晴らしい時にこの録音を聞いていらっしゃるんでしょうか。外に出かけていってはいかがでしょうか。ですからこの録音を一時停止してそしてどうか外に出てみてください。人間として生きていることの価値を体験してください。人生のどの時点においてもできる限り自分が人間として生きていることの価値を大切さを体験してください。あなたの愛する人々とのあなたの関係そしてユーモアを体験することができるあなたの能力自分自身が学んだり教育を受けたりすることができる能力とそれを欲する気持ち。太陽は昇りそして日は沈んでいきます。ですからここで起きているのは何も地球の中で局所的に人々が殺し合っているとか困難とか大変なことだけがこの世界ではないんです。あなた自身のそういった経験が大事なんです。そしてその中でももしこの世界で起きていることに対して自分が理解できる範囲を超えていると感じたときにはその時には理解することから受容する認め受け入れる状態へと移行してみてください。Yes. ジャンパック、前回の、録音を聞いてくれた人からの質問を君はまとめてくれているそうだけれど、それでいいのかな？ Yes. But it seems, yeah, you already gave much of the answer. But anyway, I will, yeah, present the question, shall I?
Hi.
Oh, yes, yes. Hi. はい、では皆さんいただいた質問をねそのまま読むというよりも、簡単にまとめる形でそれをエクトンに、伝えてあげたいと思います。でも僕がエクトンに言ったのはまだ、これから言うんだけれどもエクトン今まで話してくれたことの中で質問の答えになっている部分がたくさんあると思うんだと伝えたらそれは興味深いねとエクトンが言ってました。そこで簡単にまとめさせていただきます。まず日本語で言ってそしてその後英語で訳しますね。まず、一つ目の質問なんですが、前回、それぞれの経験には意味があるということを言われたけれども、つまり暴力の背後には恐れとか不安があると言われたけれども、それはわかると。だけれど、例えば、認知症だとか、または、知的障害のある方の言動というのは自分の想像の範囲を超えている。なので、とても共感することが難しい。自分の想像を超えるような相手を愛するにはどうしたらいいかということがその質問の一つです。そしてもう一つは、そのいろんな進化上のニーズがあるのはわかるけれども、例えば虐待されているとか困難な経験をしているのが幼い子供とか幼児の場合をどうするんだと。特に親子関係の中で親から無視されたり必要なケアを受けてなかったり虐待を受けている子たちに対して何かしてあげれることが大人からあるだろうか。そのことについてエクトンから何かいいアドバイスを欲しいといった質問でした。 So, those questions, the summary of those questions are、they understand when you said there is an evolutionary need behind any situation, any difficult situation, including violence or abuse. And when it comes to people who haveFor example, dementia or who are mentally handicapped,、mm-hmm. it is difficult for me to know, understand how they are feeling and、thinking. So it is difficult for me to feel empathy with them.、Mm-hmm. How can I love people whose behavior is beyond my understanding or imagination?And also, another question is, when a very little child or infant is being abused or being ignored, especially by their parents, how can adults help these little babies or children?
When dealing with ideas or concepts,personal responsibility, personal and global evolution, the example that's often brought up in relation to inability to really get the concept or get the idea has to do with mental infirmity and children. That is the most common, but what about children? But what about people that do not have the capacity to make choices, do not have the capacity to create their own lives?
私がお伝えしたようにそれぞれの経験の背後には、より大きな規模のまたは個人的な進化の必要があるのだといった概念をお知らせしたとき提示したときそれに対してどうもそれが受け入れることが難しいという反応の中で一番出てくるのはでは子どもたちはどうなんだでは知的障害を持った人たちに関してはどうなんだという意見なんですね。そしてここには犠牲者という概念が出てきます。犠牲になっている、犠牲者である人その側の人がです明らかにそこから逃れることができないような状況であるとき、または明らかにそれを本人が選んでいるのではないような状況で犠牲になっているとき、それは一体どう捉えるんだということが疑問として出てきます。 その先ほどの質問の前半の部分ですね、例えば相手が知的障害を持った方の場合、この場合はどのように理解するのか、または共感するのかということは忘れてください。相手のことを受容してあげる、認め受け入れてあげるという方向に移行してください。この、理解しようとすることから相手を認め受け入れるという状態へと変わっていくと、そうすると共感をするということが次のものに変わっていきます。コンパッション、それは何かというと慈しむという状態に変わっていきます。この状況においては、相手と共感するということよりも、むしろコンパッション、相手を慈しむということの方が、これらの経験においてより高い位置にある目標だ、目的だということができます。興味深いことがあります。慈しむ、コンパッションということが実際に起きたならば、その副産物として、産物として、シンパシー、エンパシー、つまり共感するということが伴ってくることが多いんです。知的に障害があるということに関して、私の立場からは十分に理解する、understand、理解することはできない。そして知的障害を持ったあなたが経験していることを理解することは私にはとても困難ですと。だけどあなたに対して深い思いやりを、慈しみを私が体験するためには、あなたのことを完全に理解する必要は必ずしもないのだと。あなたを認め受け入れる、受容するということを経験するためには、必ずしもあなた自身を完全に理解するということは必要ないのだと。そしてその知的障害を持った方が、経ていらっしゃる人生の道というものを認め受け入れてあげることができたならば、その結果として慈しみ、深い思いやりの気持ちが湧き上がってきます。彼らの最も深い経験をあなたが理解するということではないでしょう。そして彼らが感じているのと全く同じことをあなたが感じるということでもありません。でもあなたはその相手を受け入れることができます。結果としてあなたはその人との間で深い慈しみを経験することができるんです。相手を認め受け入れるということを通してです。そしてこのコンパッション、慈しみというものから、先ほどまとめてくれた質問の後半の部分が関わりを持ってきます。私はどのように手助けをすることができるだろうかと。知的障害を持った人に対して、私は何らかの形で、どのような形で手助けを提供することができるだろうかという問いかけです。例えば、そのことの結果として、アルツハイマー、認知症でいらっしゃる方がおられる家族のメンバー、または認知症である家族のメンバーを手助けする、または、そういう方がいらっしゃる家族を手助けする何らかのことをするということも一つでしょう。
in dealing with this person who has some sort of mental disability.
または知的障害を持った方を、一番主に助けていらっしゃる方が、かなりのその方にとってはやることが多いわけですから、その方が少し休息を取ることができるように、二人目のケアギバーとして自分が手助けをしてあげるということも可能性としてはあるかもしれません。またはもしかすると、自分自身が知的障害を持った方々を何らかの形で支援するという方向に、そのプロとして、職業でそのような方向に進むということを選択する可能性もあるかもしれません。または知的障害を持った方を手助けしている立場の人をさらに助ける何かをあなたがなさることになるかもしれません。または知的障害に関して何らかの形で、教育、自分が学ぶために、勉強するためにリサーチをするということもなさるかもしれません。でも理解してください、どれだけ一生懸命試みても、皆さんのテクノロジーがどれだけ進歩しても、あなたは決して彼らの頭の中に自分が存在することはできるものではないということです。彼らの経験、彼らの頭脳をあなた自身が所有するということは決してありません。そのことを認め、受け入れてください。そして永遠なる時の流れの中で、一つの転生から別の転生、別の転生、別の転生と展開するあらゆる経験の中で、彼らが今経験している知的障害というものは彼らの全体的な進化の過程の一つであるということを理解してください。このことをあなたは認め、受け入れることはおできになれますか。このことを認め、受け入れようとする意思はおありですか。知的障害を経験していらっしゃる人々の背景に過去生からのカルマがあるなどということはありません。その方向で物事を考えることすらなさらないでください。過去にひどい行為をしたためにその報いがこの形でやってきているのだということではありません。そのような概念は愚かなものです。ですからそのような形でカルマという概念をこの今ここで話している内容に当てはめている場合は、カルマということに対する自分の意味付け、考えを根本的に見直していただくというのはどうでしょう。もちろん人間のさまざまな経験において、原因と結果の科学的な法則というものを考慮するのは、それはいいことです。一般的に言いますと、あなたが何かをするときには、結果として一般的になんですが、そのコインの裏側を、向こう側を経験することになります。そのことは聖書の中に、またはキリスト教の中に教えられている真実の中に含まれます。裁くなかれ、裁いたならばあなたが裁かれることに対して自分を開くことになる、そこには真実が反映されています。今度は虐待を受ける子どもたちを理解するということについてなんですが、 ここでも基本的なコンセプト、概念は同じです。一つ目、彼らの全体的な進化におけるニーズをあなたが理解しているわけではないということ。しか、when you say one, what does...
Mm-hmm.
内容は理解できるわけではないんですが、しかしながら何らかの形でその状況においてその人の進化成長の過程における何かの必要が満たされているのだろうと、内容は分からなくてもです。いうことは理解することができます。そしてその子が体験している困難さを、内容は理解できなくても受容し認めることができたならば、その次にそれによってコンパッション、慈しむ状態へと移行することができます。そして、慈しむ状態を経験することができたならば、可能性としてあなたは何らかの形でその子たちを助ける方向へと行動を起こしていく、進んでいくかもしれません。Yes, that's correct. Yeah, understanding. そして、この質問をされた方は、子供をケアする NPO 法人において、子供または子供さんが育つ環境において、問題を抱えている家庭を手助けするという活動に関与していらっしゃるという理解でいいですねとエクトンが聞いてくれました。これはさっきリチャードに詳しい点を伝えておきましたので、Yes, that's correct. 私がこのことについて感じることなんですが、このあなたが関わっていらっしゃる組織というもの、質問した方に今エクトンを話してますは、あなたが手助けをするために十分なものを提供してくれている状態ではないと私は感じます。この自分が関わる子どもさん、またはその親御さんにより直接的に関与して影響を及ぼすことができるような新たな機会をお探しになるといいのではないでしょうか。虐待を経験している、または困難を経験している子どもがいる、子どもさんがいる家庭を訪れて、そして単に微笑みかけてあげる、ハグをしてあげるだけでは十分ではありません。私が感じるところでは、あなたは自分自身がもっと自分はできているんだと、やるはずのことをできているんだと実感できる状態でいらっしゃることが必要だと感じます。より自分が多くをより十分にできるための機会を探す、またはそのような自分が教育をそれをすることができるような、自分が教育を受けることができるような、身につけることができるような機会をお探しになることを私は進めます。でも同時にです、次のことは決して忘れないでください。あなたが決して理解することがない、その状況の背後には進化、成長の過程におけるニーズ、必要があるのだということです。これはどうぞ覚えていらしてください。Yes? Yes, I think you gave us a lot of good information that we can chew on.Yeah. Yeah.
Yeah.
エレクトンが今答えてくれました、質問してくださった方に対して私が言ったことで十分だったろうかと言ってくれましたんで、質問を提示する前から前の話も含めて十分だったよと、中音これから、噛んでしがみ続ける上で、噛んでおくための十分な内容をくれたよと、中音と言ったならば随分英語的な表現を使ってくれたね、私はその言い方好きだよというのがエレクトンの反応でしたが、それではこのあたりで今回の私のコミュニケーションを終えさせていただくのがちょうどいい時ではないかと思います。ですからここで聞いてくださった人々が噛んでおくための素材を提供させていただいたことをいただいたんですが、それと同時に自分自身が人間であることの価値、そして美しさにどうか直接の関わりを持ってください。あなたが住んでいらっしゃるのは素晴らしい世界ですから、あなたが属するこの銀河の中で、あなたが住んでいらっしゃる存在するこの世界というものは宝石のようなものですから、どうかこの宝石を楽しんでください。そして人間である自分を楽しんでください。あなたが携えている深い愛と情熱の資質を楽しんでください。そして人類が自分に提供してくるさまざまなチャレンジを十分に経験なさってください。最善を尽くしてそれらに関わってあげてください。Thank you very much, Ecton. And my friends who are listening, in love, I bid you good day. それではこれを聞いてくださっている皆さんに愛とともにごきげんよう。さようなら。はい、リチャードがトランスから戻ってきました。はい、先ほど聞いていただいたのがもちろんですがエクトンです。今話しているのはリチャードですね。エクトンが話したこと、エクトンのアイデアが聞いてくださる皆さんにとって役に立つものになればと思います。 Yes, I think it was a very good idea.
Okay, good. Okay, well, let's see. Again, I wanted to remind you that in May there will be a really good interview, and the interviewers who did the interview were great. Published in Star People magazine by Natural Spirit.
もう一度先ほどのお知らせを繰り返しますね。私たちがナチュラルスピリットさんとさせていただいたスターピープル氏のインタビューなんですが、とてもいい内容だったんですね。5月に発売される予定です。どうぞ楽しみになさってください。
Now, for my English-speaking friends, yes, this is all going to be in Japanese, but after the publishing run of the magazine, I'm going to be posting the audio of the interview to my homepage. So please wait for that and keep your eyes open, okay? Come to my homepage and check it out, okay?
リチャードが言ったのは英語圏の皆さんに関してなんですが、これは日本語で聞いてくださっている皆さんにとっても役に立つと思います。雑誌スターピープルのですね、発売時期が終わって、そしていつになるかは今は明確にはわからないんですが、適切な時期が来たならば、当日のインタビューの録音内容をです。皆さんに聞いていただけるように私のホームページの方でしようと思っていますので、どうかその音声の方もお楽しみに、でいただければと思います。
One thing that I didn't mention to the first person who asked what is that time, I believe in the PDF ebook that's available for a free download on my website, Halftime One, the first book. There's substantial information about Halftime, his origins, and how he came to make it. Okay, so you might want to download that and have a read, okay?
それから先ほど私が最初の質問に対してお答えしたとき、エクトンとは何なんですかという質問なんですが、そこでちょっと言わずにいたことが思い出したことがあります。それは何かと言いますと、私のホームページから PDF 形式でダウンロードしていただける e-book になっています。もう絶版になっているエクトンの本の一つですね、一冊目です。エクトンというタイトル、エクトン1と私のホームページ、リチャードのホームページでは書いています。それをダウンロードしていただくと、その中にかなりエクトンとは何なのかということに対して語っている部分がありますので、それも参考にしていただければと思います。それから最後になりますが、エクトンのスカイプによるチャネリング個人セッションをさせていただいているというお知らせですね。これはです、ご自宅で心地よくどこかに出かける必要なく、エクトンと一対一の、チャネリングによる個人セッションを受けることができていただくということですね。そこではです、もう個人的にエクトンと十分に1時間余りの時間を使うことができますので、自分自身の個人的な人生に関するさまざまな質問、気になること、課題などについて、個人的に話をしていただくことができます。ですから、自分にとって、あ、そうすることが適切だなと感じたならば、どうかこのサービスを利用していただければと思います。No, I think that was everything. Yeah, you said everything we wanted to say.
Okay, so my friends, Nina Fine, thank you so much for listening in to the third audio blog. I really appreciate your participation.
はい、皆さん聞いてくださってありがとうございます。今回私たちのオーディオブログの3本目なんですが、ありがとうございました。はい、もし今回この次のオーディオブログに対して、質問をして、くださりたいということであれば、できれば、まあ、簡明にまとめていただくとありがたいんですが、リチャードに直接送っていただいても、また僕の方に、オーディオブログに対する質問ですと書いていただければいいです。送ってくださって結構です。リチャードのメールアドレスは、mail@richardrabin.com ですね。そして僕のアドレスは、リチャードのホームページにリンクされています。僕のホームページから送っていただくこともできます。どうぞよろしくお願いします。
はい。
Of course. 皆さん聞いてくださってありがとうございます。では、またこの次の機会お会いできるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。Thank you. はい、僕もちょっとさっき付け加えたんですが、リチャードが改めて言ってくれました。リチャードのホームページを見ていただきますと、ホームページの一番最初のページに僕のホームページへのリンクがそこにあります。で、そのリンクを見ていただきますと、僕が、続けているワークショップ、その日程ですとかお知らせに関しても書いていますので、ご興味のある方どうぞご覧ください。ありがとうございます。 Thank you。
はい、
そうそう。エクトンが話していた部分を覚えています。こんなの、この録音、こんなのじゃないな、この録音を聞いていないで、皆さん外に出かけてお花見でもしたらどうでしょうかと言ってました。私も同じ意見なんです。皆さんちょうどいい時ですから、どうぞいいお花見をなさってください。はい、それでは皆さん、また、つながっていられること、そして今後また交流させていただけることを楽しみにしています。ありがとうございました。はい、さよなら。またすぐお会いしましょう。ごきげんよう。